インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。第291試合目は、ノア 9.18 から20テレビマッチのこといきたいと思います。はい、ということで N1 の、レビュー会になります。N1 のレビューですね、ほったらかしにしてそのまま土曜日の徳の部ごとまで突っ走ろうと思ったらですね、富士コブラの方で、感想やってまして、それ俺も思ったとかね、ああそっかみたいな気づきとかをいろいろこうもらったらですね、やっぱり刺激されましたね。はい、ということで結構美味しいところ正直持ってかれた感あるんですけど、まあそんなこと気にしないということで、行きたいと思います。はい、国斉藤的 N1 単館ですね、行きましょう。もうほんとクイックで行きたいと思いますので、あんまり正直そんな長めには行きませんのでよろしくお願いします。はい、では 9.18 テレビマッチですね、ちなみにこの N1 ビクトリー2021は後楽園で開幕して、このテレビマッチ、今日レビューするテレビマッチが3試合、ありまして、これは、N1 の公式戦4各ブロック1試合ずつですね、3日間やります。そして次 9.26 の後楽園で、残り、ラストの1試合、ブロック最終公式戦のを全ブロックですね、一斉に一気にやります。ということで最終公式戦だけめちゃめちゃ盛りだくさん、そのまま、翌週の、10.3 後楽園で、各ブロック勝ち上がった選手が準決勝 AB 対 CD ですね、違う A 対 B、 C 対 D、でその勝者が決勝で戦うという構図になってます。さらにその決勝で勝った人が10.10 大阪、目白押しですね、毎週ノアみたいな感じですけれども、10.10 大阪で、丸藤の GHC に挑戦するという流れになっております。ということでこの、3日間に関してはリーグ戦の、中盤戦ですね、です。まあ3試合しかないから序盤中盤終盤みたいなねもう1試合終わると次の局面に移るという感じですけれど、はい、ということで序盤戦中盤戦です、が、行われましたので、各試合についてレビューをしていきたいと思います。まず、9.18 です。第1試合 D ブロック公式戦、船木正勝 VS 斉藤明俊、は12分53秒、腕ひしぎ十字固めで船木が、勝利しました。船木はこの N1 初出場ということになります。斉藤明俊はグローバルリーグ含めると出場経験ありという感じでしょうかね。はい、まずこのファンキーエクスプレスから、谷口じゃなくて明俊が出たっていうのはちょっとうーんって感じですね。なんなら個人的には3番手、谷口、米、明俊じゃねえのと思ったんで、正雄はいいかな、はい、ってな感じだったんですけれども、このリーグ戦に出た意味をですねどれだけ見せるかというところです。まあポジション的にも、それからファンキーエクスプレスのポジション的にもノアのポジション的にも勝つ選手じゃないかなという感じなんですが、どっかで邪魔をする役割なのかななんて思って見てるので意外と油断ができないという感じで見ておりましたよ。はい、対する船木に関してはもう強い、はい、一番強いからですみたいなはい、リーグ戦でもね屈指の強さを誇るという選手です。まあとにかくベテラン揃いのこの N1 ですね、タイプの違うベテランをようここまで揃えたなという感じなんですけれども、この船木に関しては、パンクラス、UWF 藤原組パンクラスからのこう流れを組んでね MMA も行ってるということで、強さにははいちゃんと保証されてる感じなんですけれども、ちょっとまあ有殺法気味な感じで試合を進みまして、船木が 結構思いのほか余裕勝ちをしたかなという感じですね。大技も特に出さずに勝ち切っちゃいました。はい、船木剛って感じです。秋年健闘したなってあんまり思えないぐらい船木が強かったというか、船木藤さんの言葉から入れると、船木は痛がらないからっていうのを言ってましたけれども、はい、そんな感じですね。船木の強さが浮き彫りになりましたという感じです。はい、続いて、なんだ短く喋るつもり意外と喋っちまったな。続いて C ブロック公式戦、桜庭和志対鈴木小太郎は足柄目変形アームバーで桜庭が、15分2秒ですね、桜庭が勝利しました。フィニッシュはエンドレスワルツ、の、丸め込みの連発の流れでひっくり返すと思ったら、小太郎がひっくり返されちゃったと。でそこから、アームバーに、取られたという形でした。まあまあなるほどなというフィニッシュだったんですけれども、試合中からですね、しっかり小太郎がプロレス的な技術で桜庭を MMA の桜庭の技術をさばいてたなという形でした。どうしても桜庭もプロレスやりたいマンなので、モンゴリアンチョップ、エルボーの打ち合いみたいなのがどうしても挟むというどうしてもじゃないな挟んできちゃうやりたくなっちゃう、という感じです。はい、ただいずれにしてもこの試合に関してはまあ小太郎が桜庭転がしてたなという印象、がありました。まあなので本当結構最後以外は小太郎の試合で進んでたからこれ勝っちゃうんじゃねえくらいの感じで見てられましたよ。はい、ジュニアとかヘビーとかこの試合に関しては特に関係なくですね試合が進んでいたんですが、プロレス対 MMA っていう尺度で見ると面白いし結構何回も見直すとより面白さ増すかなという感じの試合でした。はい、楽しかったですね。次、B ブロック公式戦、望月対稲葉は12分39秒三角蹴りで、モッチ12分39秒三角蹴りでモッチが勝利しました。なんだろうな、稲葉が当初、俺が個人的に懸念していた、ドタバタとかね、気合不足的な部分はなくですね、ただどこそこはかとない物足りなさを相変わらず漂わせながらなんですけれども、ただそのまあだからといって悪いかっていうと悪いわけじゃないみたいな感じのちょっと不思議な感じなんですが、まあよう頑張ってた奮闘をしていたなというふうに思いました。まあやられて光るというかやられてそこから踏ん張って立ち上がってくっていうのが稲葉の持ち味だと思ってるんですが、ツイスター、それから最強ハイキック、この2大大技をですね食らっても立ち上がってて、向かっていく姿っていうのは稲葉っぽいなっていう瞬間がありましたが、はい、ただね小技がねモッチーが効いてるんですよね。はい、なんだろう、フォールに行く直前に、要はもう無防備ですね、モッチーが仰向けになって稲葉が上から追いかぶさるところにキック当てたりとか、ジャーマンのブリッジしてるのにキックアウトするんじゃなくて、稲葉のブリッジしてる膝を上から蹴ってブリッジ崩したりとかね、こういうの気持ちいいんですよね。フォールの返し方ってただうんって返すだけじゃなくて、例えばですよ、フィッシャーマンとか、それから最近よく見るノーザンライトスープレックス、相手の、自分が抱えてる側と逆の腕を巻き込まないですね、あれをノーザンライトスープレックスというには非常に俺は違和感あるんですけれども、要は相手のというかかけられてる側が片手空いてる状態ですね、フリーの状態になってればそのブリッジしてる腹叩いてブリッジ崩したりとか、あとは要はあるのはエビ固めをこうね跳ねてキックアウトするんじゃなくて、開いてる足で相手のフォールされてるやつが開いてる足で相手の顔を挟んでですね ホールしてる側の相手の顔挟んでうわってなったところとか、ね、あとなんだろうなあとなんだろうな、まあいろいろあるじゃないですか。ただ跳ねて返すキックアウト、跳ねるキックアウトじゃなくて、それ以外でもキックアウトを見せてくれるっていうところは結構かゆいところに手が届くというか気持ちいい感じですよね。はい、ってな感じで、モッチーが廊下のところを見せつつですね、はい、稲葉が向かっていくという試合はなかなかの好試合だったと思います。はい、ただ稲葉は負けちゃいましたね。モッチー強し、はい、モッチー好き声はなんかイージーに感じる部分なきにしもあらずだけど全然大変みたいなね、すごいですねモッチー。はい、で初日最終戦です。メインイベントは、A ブロック公式戦清宮開催それは学ぶです。昨年もですね、昼間の後楽園で好勝負を見せたと、ああいう試合なんですけれども、清宮海斗イメチェン、はい、黒い髪、黒いリングコスチュームで、T シャツも黒という感じで、はい、決めてきました。ヒールターン。一瞬思ったりもするんですけど、まあそのいわゆる明確なヒールっていうのはあまりノアにはいないので、そういうなんつうかな、テレン味のあるヒールという感じではないのかなと思ったりして見てたんですけども、まあまあ普通ですね。本当イメチェンぐらいの感覚、特にコスチュームに深い意味は持たせてませんみたいなね。逆にあのヒールターンっていうのがよぎった自分を恥じたいって感じですけど、いやとはいえですよ、わかんないですよやらかしてくる可能性ありますからね。まだ油断は俺はしないです。ただね、あのベビーフェイスが黒になったから必ずしもヒールってわけじゃなくて、棚橋だっていきなり真っ黒になったりするしね。何度かなってるじゃないですか、2011年の G1 の時とか、あとは、2017年のニュージャパンカップとかね、結構あるんで、まあまあまあまあまあ、まあ、あんまり関係ないかなとか思ってるんですけど、はい、ということで試合です。まあ清宮はそれはある意味ですね、こう安定した試合が見られるというか、いう感じなんですけれども、そうだな、いや熱戦だったんですよ。で特に意義ない熱戦なんですね、全くもって。はい、本当あの文句つけようがないぐらいの感じなんですけれども、なんかテンション上がりきんなかったんですよね。もう清宮のコスチューム、どんな模様とかね、清宮のコスチュームからなんか何かしかのヒントを拾おうとばっかりしてたんで、そっちメインになっちゃって、はいあもう一回ちゃんと見ます。はい、でも面白かったです。はい、普通に本当に、で清宮はコンディションしっかり上げてきて躍動感マシマシだったんで、まあ普通に見ても全然優勝候補筆頭レベルの、はい、状態だなという感じでした。はい、ということでこれで1周目終わりまして、2周目ですね、に突入します。はい、では次のですね 9.19、テレビマッチですね、行きましょう。 D ブロック公式戦藤田和幸対斉藤明俊。明俊はまた1試合目なんですね。藤田がですね13分12秒足決めフロントネックロックで、勝利しました。最後なんか監獄固め気味、しかもあの体勢北宮戦も入られたしみたいなね、はい、なんちゃって韓国決まりましたね。この試合はほとんどがですね、試合の半分ぐらい藤田が秋年に頭突きしてたんじゃないかってぐらい、まあその半分も言ってないですけど、はい、であまりの熱戦ぶりにですね、秋年のあの髪をカラーリングしてた銀色のスプレー的なものが落ちると、藤田がですねちょっとなんだ俺みたいな感じになってるのが面白かったですね。どんどん銀色になってくるっていう、はい、いや斉藤秋年にどうやって勝つのかなと思ったら、あこういうねじ伏せ方ねという感じですね。そして怖い怖いです、普通にあんなの、いやーおっかねえですね、これは D ブロック藤田じゃねって改めて思わされる試合でした。はい、次 第2試合ですね、中島克彦対鈴木小太郎。いやこの試合面白かった。18分31秒バーティカルスパイクで、克彦が勝利しました。体重差はそれほど大きくなくですね、ジュニアの技が通用しないっていう描きもまあないという感じでした。ただまあフィニッシュの局面ではタイガードライバーが効かないと、タイガードライバーがフィニッシュにならないというのはありましたけれども、いやなんだろうな、いや特に本当この試合もですね、逆の意味で特に何もなくて本当面白い試合でしたよね。めちゃめちゃ両者の持ち味出まくって、はい、まあそうだな、70点7割コースなんですけども、両者の面白さが充実してる、両者の魅力が充実したすごい面白い試合、どっかピックするんだったら、あのタイガードライバーをキックアウトされた小太郎がマスドライバーをですね持ってきたんですね。でそのマスドライバー、持ち上げて、空中で反転させて、それをさらに自分が反転して DDT で垂直落下の DDT でね、切り返すというか落とすという技なんですけども、このマスドライバーですね、勝彦が着地するんですね。いや猫っぽいというか身体能力の高さすごいですね。着地しちゃいましたよマスドライバー、かっけーで、それ着地されて、すぐ小太郎が、うん、着地されたけどローリングエルボーって言ったところをハイキックカウンター、いやー気持ちいい。そして終わった感かっこよかったっすね。居合抜きって感じです。はい、面白かった。この試合はちょっとなんだろう、暇つぶしじゃないですけどね、何回も流しておきたい試合みたいな感じですね。はい、次第3試合、B ブロック公式戦、剣王対稲葉大輝。このリーグ戦屈指の注目カード、個人的注目カードでした。期待してたですね、稲葉のボコられマッチにはなりませんでしたね。14分59秒、剣王が PFS プロフェッショナルフットスタンプで勝利をしました。その期待してた試合展開にはならなかったんですけど、問題なかったです。なんでかっていうと、攻める稲葉に光が見えた、良かったというところに尽きるのかなというふうに思います。なんだろう、行くとこ行かない、もっと行かなきゃダメ、という稲葉だったんですけれども、それがしっかりできてたかなというふうに思います。はい、でなんだあれ、タイガースープレックス稲葉、もう出したんですけど返されちゃいましたね。いやあれ最高フィニッシュだったんですけど、うーそっかーっていうね。まあ清宮海斗がタイガースープレックスあるし、それのなんかさらにすごい版みたいのはダメなんかなって思いつつ、はい、あれ出た瞬間あれ買っちゃうみたいな感じだったんですけど、はい、剣王は結構余裕を持って勝った感はありますけれども、稲葉の奮闘ぶりを、ピックしておきたいなという試合でした。はい、で第4試合、この日のメインイベントです。武藤敬司対曽山学。曽山学は 2日連続メインイベントですね。期待してたんですけどね。17分37秒、足4の字で武藤が曽谷に勝利しました。いやー、ウドの大木って呼ばれてた曽谷なんですけれども、見返すことできずですね。決してウドの大木ではない試合はできたと思うんですけど、負けちゃったらねもう発言権ねえのよっていうね。はい、あの武藤はコンディション悪いて悪いのかもしれないですけど、そんな感じですね。はい、とにかく頑張ったんですけれども、最後ねこだわってたサソリを4の字に切り返されるというところ、これでもう技ありですね。はい、なんだ、ムーブセットというかサソリ切り返しで4の字入っちゃうってやつは、藤さんもおっしゃってました。どっかで見たことあるなっていうね。俺は、パッと思い浮かんだのは自分が言ってたんでね、これは衝撃だったんで、強烈に覚えてるんですけど、94年の G1 の、長州武藤戦の切り返しですね。はい、これなんですね。なんですけど、なんかそれこそフレアスティングあたりでやってそうな感じですよね。はい、さあどうなんでしょうという感じです。これは誰かねえ、有識者がカバーしてくれるとちょっと気になるなっていう感じです。まあとにかく技あり、超技ありムーブ、うわじゃあ曲げるわっていうね、いう感じのムーブでした。まあ直接的にあれで負けたわけじゃないですけど、はい、
そうで決着って感じですね。はい、これで2試合目、半分終わりました。で 9.20 になります。D ブロック公式戦から始まるんですね、これも。船木正勝対正喜多見屋。いやー、10分50秒スリーパーでレフェリーストップで船木が勝利しました。正直あっさり、マジかとショックですね。喜多見屋プッシュが入ってたんで、この N1 も喜多見屋のリーグな、 D ブロックはなんだかんだ喜多見屋のリーグになるのかなと思ったら、おじさんのリーグでしたくそマジかって感じです。これで最後秋都市に勝ったところでみたいなね、虚しさよっていう感じです。まあ最後頑張ってほしいですね。はい、船木強し、ちょっとダメじゃないですか、あの船木の強さいかんっすね。はい、
まあ藤田のに相対して見劣りしない強さを、リーグ戦でもしっかり出すっていう意味では大成功って思います。
はい、次第2試合、C ブロック公式で田中正人で桜庭和志は30分時間切れ、まさかの30分時間切れなんですけど、いや面白かったですねこれ。いや至高の FMW 対 UWF の試合だったんじゃないですか。まあ UWF の試合かって言われるとちょっと正直微妙ですけど、まあ UWF MMA をルーツに持つ桜庭和志に対して FMWの、をルーツに持つ、田中正人がしっかりとですね、試合をリードして、それから試合を盛り上げた、っていうところは素晴らしかったと思います。一番個人的にいろんなシーンありました。で、あの前こっち来いよみたいなね、場外で、桜庭を誘ったりね、自分のフィールドに引き込もうとしたりもしてたんですけれども、なんだ、もう超フックしたポイントは、流れの中で田中正人が、桜庭和志に STF をかけましたね。すぐロープブレイクしちゃいましたけど、いやあそこだなあそこがすごかった。やっぱり半端じゃなかったです。なんだろう、ドカーンとテンション上がったんですよね、あそこで。 FMW ですよ、だっていくらね、新生 FMW、ネオ FMW で、レスリングを見せていた田中正人とはいえね、いやー、柵に STF です。いやー、面白かったな。名場面ですよ、ほんと。N1 の名場面の一つだと思います。いや、なんだろうな、桜庭和志相手にフルタイムやっちゃうっていうね。やりきった桜もすごいけど、やらせきった田中正人、いやこの人本当すごいと思います。偉大なレスラーですよ、ただのハードヒット、はい、ゴリゴリ系のファイターじゃねえよっていう感じですね。はい、面白かったです。次 B ブロックです。モッチ対剣道家臣、モッチ対剣道家臣9分28秒モッチが勝利しました。なんかありますあ、もうむちゃくちゃですね本当。あのなんだろう、ハラハラ度の低い矢野徹とにかくむちゃくちゃやることの方が重視してるんでこの人でね、なんだろうな、この人は腕十字、関節が隠したナイフなんですけど、それがあまり出てこないっていうね出る頻度が低いっていう、はい、もっとやってもよくってよ。最後はあのバカ試合みたいな試合で、モッチーが勝利しました。頭脳的勝利ってやつですね。はい、順当勝ち、いやモッチー強いですね、2連勝です。はい、でメインイベントです。 A ブロック公式戦、清宮海津対杉浦隆、いやー杉に勝って混戦にしてほしかったんですけれども、てんてんてんという感じでした。杉浦隆負けました、悔しい。21分15秒後方回転エビ固めで、清宮海斗が勝利しました。この2人の試合は毎度熱戦になると、 という感じです。ただ嫌な思い出があって、2018年のグローバルリーグで、清宮プッシュのリーグ戦だったんですけれども、杉浦隆との中盤戦でやった公式戦で、あまり見せるもん見せないで最後丸め込みで勝ってよっしゃーみたいなやつやったんですね。その時にてめえと思ったんですよ。やることやんねえで、そういうので勝ち星拾うのは俺はダメだよって思ってたんですけど、まあ、ね、そのリーグ戦終盤で見せるもん見してね、堂々優勝したんで、中島和彦相手に、ファイナルやってね。それ考えたら別に意義ないんですけど、こと杉浦戦に関しては、杉浦隆っていう素晴らしい素材を生かさずに勝ち上がったんで、イラッとしてたんですけど、それは払拭できたかなという感じです。杉浦の、守りというか受けの強さじゃなくて攻めの強さをより際立たせるような、試合展開だったなという感じです。ただ、ただ押し負けてるだけではなくて、ちゃんと清宮が技術でやり返すという場面が多々見られたので良、かったです。いやー、そういう意味ではね、2018年の丸め込みよりは良かったですね。92倍良かったです。はい、杉浦の勢い、それから気迫、これに飲み込まれなかったっていう意味で清宮海斗成長してるのかなというふうに思いましたよ。はい、まあこの清宮だったら次の武藤戦、乗っかって見られるなという感じなので頑張ってほしいです。杉浦隆無念、という感じでした。はい、ということでこれである程度固まってきましたね。各ブロックの勝ち上がり条件が、一応ですね、軽く得点状況を見ながら国斉藤的解説合ってると思うんですけど、 A ブロック、は、清宮海斗、武藤敬司の勝者が、勝ち上がるという形になります。ここでついてる差はもう関係ないですね。勝ち点の差は関係ないので言いません。杉浦宗也は消化試合、B ブロックは、剣王望月の直接対決で勝った方が勝ち上がりです。カシーナバは、どっち勝ってもダメと。あ、違うか、カシンが勝って剣王が勝つと三つどもえになります。で、剣王負けてカシンが勝つとモッチの勝ち上がりか、あ、ちょ、モッチ上がって家臣が勝つとモッチの勝ち上がりですね。はい、という感じです。 C ブロック、 C ブロックは、中島桜庭、勝って、中島が勝って田中が、正人が勝つと、違うな、田中正人が勝つとも、わかんねえ、田中正人、鈴木小太郎で田中正人が勝つと、中島の敗退が決定します。勝彦の敗退が決定、佐久が勝てば並んで、完全にイーブンになるので決定戦やる感じになるのかな。はい、で中島が勝って勝ち上がるためには勝彦は勝って、正人が小太郎に負けないとダメですね。はい、という条件だ。D ブロックはもうこれは単純です。2敗の2人、清宮斉藤で消化試合やって、船木藤田で、決定戦と。船木は、あ、まあそうですね、どっちが勝てば勝ち上がりです。はい、という感じです。ややこしや。はい、 C ブロックはやっぱ熱いですね。はい、各リーグちょっと総括、 A は清宮のリーグ戦ですね。やっぱり3戦連続、3公式戦、公式戦3つともメインイベントを飾りますから、まあ間違いないでしょう。B ブロックは稲葉の奮闘で盛り上がりました。はい、モッチー強しという感じですね。で C ブロックは桜庭を相手にプロレス上手な人たちが揃ってたなと、なんだかんだね、そのキックとかエルボーとか激しいところが取り沙汰されがちな中島勝彦、田中正人ですけど、どっちもベテランだし、プロレス非常にお上手です。鈴木小太郎なんか言わずもがなですね。 はい、その3人が揃ってて3人同士でも戦うし、さらに桜庭和志を転がすからね、これは面白いわな。はい、めちゃめちゃ面白かったです。正直客入れてもっと長い時間この C ブロックの試合見せてくれって思います。はい、はい、超面白いと思います。そのマッチアップの組み合わせでもワクワクできる上に試合が面白いって完璧じゃんみたいな、はい、いう感じの C ブロックでしたね。はい、D はそうだな、痛くない祭りみたいな船木正勝痛くない、ね、藤田和幸聞かない痛くない、正木民はブルブルするから痛くないみたいな、ね、いう感じですね。そういう感じです。はい、なんだそれってな感じですよ。はい、最終戦めがけて盛り上がってまいりましょうという感じです。試合順も発表されてますので一応補足しておきます。第1試合正木民は、あ、最終公式戦ですね、 9.2656円、正木民は斉藤明俊、第2試合杉浦隆曽山学、第3試合剣道家新稲葉大輝、ここまではあんまり勝ち上がりに関係がない、2試合目までか、剣道家は一応関係ありますね。はい、第4試合、田中正人鈴木小太郎、リーグ戦屈指の注目試合です。エルボー対決、いやーこれはちょっと星取り的にも注目度上がりますよ。まあ、変な話ここで正人勝っちゃうと勝彦勝ち目、あの次の試合でね、中島勝彦桜庭和志なんですけど、勝彦の突破が消えちゃうので柵が勝彦相手に勝てるかどうかっていうのがポイントになってくるっていう感じになっちゃいますから、はい、いやここはちょっとグッと力入るポイントですね。はい、もう一回言っときますけど、正人が負けないもしくは引き分けないと勝彦の勝ち上がりは、あ、引き分けてもダメか、ダメですね。はい、そうか、そうなのか、はい、という感じです。第5試合中島勝彦桜庭和志で、第6試合剣王対望月成明正木すいません間違えちゃった。はい、いやこの蹴り合いはね、またもこの対戦が実現したわけですけど注目ですね。はい、セミファイナル藤田和幸対船木正勝、2019年年末のリアジャパで、対戦済みのこのカードなんですけれども、とにかく藤田がですね、船木正勝に対してあの先人として並々ならぬリスペクトを、持って臨む試合になります。まあ、あのおそらくプロレスから同じ新日本というルーツから、外に飛び出して MMA 挑戦して帰ってきてる、そういう意味でね、非常にリスペクトしてるし、で根っこの強さがあるからこそのリスペクトなんだと思います。お互いがお互いをリスペクトしてるので、ただそんなリスペクトは関係なく試合としては潰しに行く試合を両者するので、本当に注目ですね。ノアだぜでもこの試合が行われるのはノアだぜっていうね、あ、感じです。いやー興奮するなー、このマッチアップはやっぱり。そしてメインイベント、武藤敬司対清宮海斗、いやーほらもう海斗勝てですよね。はい、頑張ってほしいです。今の武藤なら勝てるぞっていう感じですね。言い訳いっぱいしてるから、はい、頑張ってくれ。はい、という感じです。いやすごい盛り上がるなこれは。でベスト後楽園ベスト賞狙えるね。はい、すごいでしょこれは、どう考えてもボリューム的にも、はい、すごいです。いかいでかですよこれは、ダメです行かないと。はい、ということで 9.26 後楽園、こちらの試合の各試合プレビューに関しては特納プゴトでさらに深掘りしたいと思います。もしよろしければ特納プゴトもご登録お待ちしておりますつって、はい、てな感じで今日はおしまいですね。質問箱は次回にちょっと持ち越させていただきます、下調べしてないんで。はい、てな感じで今日はおしまいです。国斉藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見感想要望質問などありましたら質問箱もしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。先ほど申し上げましたが特のプゴト月額300円で、やっております。ライブを中心に、N1 それから G1、掘り下げてます。速報気味にやっていきますので即日レビュー聞きたい方なんかはねぜひご登録ください。プレビューもがっちりやっておりますので皆さんと意見を、 なんやかんやギャーギャーやりながらやっておりますので、もしよろしければ1ヶ月だけでもこのね秋のシングルリーグ時期だけでもご登録いただければと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで楽しみ、明日じゃねえや、今日だ、今日は高木ザック行ってきます。おしまいです。ありがとうございました。